2ヶ月ぶりに皆さんと共に礼拝ができますことを心より感謝いたします。多くの方がこの日を心待ちにしておられたことと思います。イスラエルの格言にユダヤ人が安息日を守ってきたのではない、安息日がユダヤ人を守ってきたのだというのがあります。安息日のことを知らない多くの日本人にとってはあまりピンとこない言葉かもしれませんけれども、安息日の大切さを知っている私たちにとっては本当によくわかる言葉ではないかと思います。この大切な安息日に2ヶ月近くにもわたって共に礼拝をすることができなかったわけです。ただだからこそ逆に安息日の大切さを改めて考えさせられたり、一人だけの安息日の時を楽しんだり、あるいは家族と一つになって安息日を守ることの大切さを経験したりなど、まあ、それぞれの安息日があったのではないかと思います。でも今日からは再びこの聖なる安息日を共に過ごし、共に神様を礼拝していきたいと思います。ところでこの安息日というのは天地創造において神様が初めから定めてくださったものです。苦労の多い毎日を生きている人間に対して、大変だろう、少し休みなさいと後から作ってくださったものではないのです。創世記2章2節3節に最初の安息日について記されています。それは天地創造の第7日目のことでありました。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された、まあ、このように書かれてあります。神様は天地創造の第7日目に創造の技を離れて安息なさり、その第7の日を特別に祝福し聖別されたのです。考えてみれば、神様は疲れることのないお方です。だから本来は休む必要などなかったはずなのです。ではなぜ休まれたのか。それはおそらく私たちには休みが必要だからではないでしょうか。そのために神様は私たちのために安息日を設けてくださり、その模範を示してくださった。安息日には創造の記念日という大きな意味があります。でもそれとともに神様は私たちとゆっくりと、私たちをゆっくりと休ませてください、共に一日を過ごす日を特別に設けてくださった、そのように思うのです。最初の人アダムが創造されたのは第6日目でした。そして創造の第7日目、すなわちアダムにとってはこの地上での最初の1日目、それが安息日から始まったわけです。そこには忙しそうにしている神様ではなく、アダムとゆっくり過ごしてくださる神様がおられました。アダムはまだこの世界のことを何もわからなかったでしょう。しかし創造主である神様がそこにおられるということだけはよくわかりました。そして神様とゆっくり安息日を過ごすことができたのです。心の中には喜びと平安でいっぱいに満たされたことと思います。そしてその翌日、第8日目からエデンの園を探索したり、動物たちに名前をつけたり、地を耕したりなど、彼らの毎日の生活が始まって、再び次の安息日にはその日々の生活をやめて神様とだけ交わる、そんな一日を持つというサイクルが始まったわけであります。そしてこの天と地が 第7日目の安息日をもって完成されたように、私たち自身もこの第7日目を聖別し、主と共に過ごすことによって神の人として完成されていくのであります。ところが、そのような平和な日々を壊すかのように罪が侵入してきたのです。その結果、喜びをもたらしていたはずの地を耕すという奉仕が額に汗を流す苦しいものとなってしまったと聖書に記されています。これは人が生きるということが罪のためにどれほど大変で苦しいことにものになってしまったのかということを象徴しています。そしてこのことは、人には安息日だけでなく霊肉ともに日々休みが必要になったということを意味しているのであります。しかし、そのことを分かっていながらなかなか休めないのが現代人なのです。特に日本人は休むということに罪悪感さえ抱いてしまう人が少なくないのです。そして安息日が定めてくださ、神様が定めてくださった安息日の真理も祝福も知りません。そのような状況の中で一体どうやって休めばよいのでしょうか。今朝のメッセージのテーマは休み、休息であります。聖書が休むということに対してどのように教えているのかを知れば、休むということに対する罪悪感は消えていくことでありましょう。それとともに、神様がいかに私たちの健康に気遣ってくださっているのか、あるいは意識的に休まなければならないこともあるということが分かってくると思います。心身の休みはもちろんですが、霊的な休みも含めて、今朝はこの聖書が教える休み、休息について共に考えてみたいと思っております。さて、最初にお話ししましたように、神様は最初から私たちのために1週間に一度安息の日を定めてくださいました。それとともに、山に光があれと光を生じさせた神様は、でも1日の3分の1を夜として残されました。それは私たちが眠るためです。まだ罪が侵入する前の肉体は衰える前の状態ですから、それでも1週間に一度の休みと毎日の夜の休みと、それが私たちにとって必要なものとして神様は私たちを創造されたのです。しかし、繰り返しになりますが、現代社会は休むことを知りません。心も体も悲鳴を上げているのです。そのような社会にあって私たちも例外ではありません。だからイエス様は私たちの体をいつも心配しておられるのです。それは次の御言葉からも明らかです。マルコ5章31節、イエスは、さあ、あなた方だけで人里離れたところに行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。このようにイエス様が語られたのは、弟子たちが伝道旅行から帰ってきた後のことでした。伝道旅行の疲れが残っている中で、それでも人がひっきりなしにやってきて、弟子たちは食事をする暇もなかったのです。それが神様のための働きであり、霊的にとても満たされた経験であったとしても、心身は疲れるのです。時々講演会のお話をですね、他の教会で頼まれることがあります。通常の仕事以外に その講演会のためのお話の準備をする、かなりの時間を要することになる。そしてただでさえ講演会というのは緊張するんですけれども、この初めての教会で講演会というのはもっと緊張します。講演会が終わりますと、ホテルとか、ゲストルームでの寝泊まりとなるのですが、そこではやはり疲れがなかなか取れません。ですから講演会が終わって帰路に着く電車の中ではもうげっそりとしてしまうということが結構あります。でも今度帰ってくるとですね、休む間もなく自分の教会の仕事が待っている。やはりそのような時は心身ともにかなりきつく感じます。神様の働きですから、もちろん霊的な満足充実感はあるのですけれども、体と心は正直なもので、やはり疲れている時があります。でそのような状況の中でですね、イエス様は主の尊い働きなのだから、さあ体に鞭打ってですね、もっと頑張りなさいとは言われなかったのです。さあしばらく休むがよいと言ってくださったのです。そう言ってくださっているということを知るだけでもとても救いになります。そして私たちは実際に休んでいいし、休まなければならないのです。そして新たなエネルギーを得て、それの方がもっと効率的に神様の働きにしろ、その他すべての働きにしろ、成していくことができるのではないかと思いますよね。それは当然なことなんです。このように聖書は創造の初めから安息の日を設けてくださって、夜を設けてくださって、そして疲れた時には無理をしないで休みなさいと言ってくださっているということを、まずこの最初に覚えたいと思います。でその上でですね、その上で現実の毎日を考えてみたいと思います。そうは言うものの、現実はなかなかそうはいきませんよっていう場面がやはりあるものです。霊肉ともに私たちの健康のためには、休息が必要であるということを知りながらもですね、休みがなかなか取れないということが少なくない。でこの場合ですね、考えてみますと、休みたくても休めないという場合と、自ら休むことを拒否している場合とがあるのではないかなというふうに思いました。まず自ら拒否している場合、自ら休みを拒否している場合、どういう場合か、その典型がですね、いわゆるワーカーホリックであろうかと思います。日本語では仕事中毒というのでしょうか。このワーカーホリックという言葉が使われるようになったのは1970年代のことで、休むのは年間数日程度、毎日仕事をしていないと落ち着かない、結果を重視する完璧主義者に多いと言われており、スケジュール表が埋まっていないと不安なのです。一つの仕事を適当に済ませることができない、脅迫観念や依存傾向が強いとも言われています。このような生活を続けていると、心か体のどちらかが破綻してしまうのは目に見えているのです。ワーカーホリックではないけれど、例えば夜更かしをしてしまったり、暴飲暴食なども自ら体を休ませるのを拒否する行為であります。体は休みたい、眠たいと思っているのにギリギリまで起きている、夜更かしをしてしまう。お腹は休みたい、胃は休みたいと言っているのに暴飲暴食をしてしまう。いかなる理由があるにせよ、体を自らいじめているのに等しい行為なのであります。当然そのような生活を続けていけば、いつか体を壊してしまうことでしょう。皆さんの中にもそのような経験をしたことのある方もあるかもしれません。私自身苦い経験があります。 20年ほど前でしょうか、2年間ほどサインズの原稿を執筆していたことがありました。でその後ですね、1年間、1冊の本にするということで同じように1年間原稿を書き続けました。1ヶ月に1つの原稿を書き上げるんですけれど、そして36話の話の本にしたのですけれども、ルーティーンの仕事がある中でこの話を、新しい話を作っていくっていうのは、結構大変でありました。ものを書くこと自体決して苦手な作業ではないのですけれど、基本的には楽しくさせていただいたのですけれども、それでも時々ですね、言葉に詰まってしまうということがありました。この言葉に詰まるというのはですね、読んでる方はおそらくほとんど気がつかないようなことだったりするんです。接続詞にここはそしてがいいか、それともしかしがいいかなどと言って悶々と考えてしまう。でそうこうしているうちにですね、転勤が事例が下ってですね、引っ越しの準備で大忙しになってしまいました。当然その引っ越しの準備がある、そして引っ越ししなければならない、その時も原稿の締め切りは容赦なく迫ってくるわけです。最初は大丈夫大丈夫と軽く考えていたんです。ところが体は正直でした。朝目が覚めたらこの耳鳴りがするんですね。耳鳴りって初めて経験しました。全ての音が10倍になって聞こえました。このような空調の音がボーッとなんかものすごい音に聞こえました。人の話す声があまりにもうるさくて、もう耳を塞ぎたくなるというか、ちょっと静かにしてくださいって言いたくなるほどうるさく聞こえました。 2,3 日すれば治るだろうと思って軽く考えていたら、さらに悪化していきました。それでこれはまずいと思って耳鼻科に行ったら、低音部分が全然聞こえなかったんですね。で低音性難聴と言われました。でその時にお医者さんが言った言葉が忘れられない。何と言われたか、最近眠ってますかって言われたんです。ドキッとしました。眠らないことは体に悪いとは分かっていながら、まさかこのような状態になるとは思ってもみなかったので反省しました。それが治るまで1ヶ月近くかかりましたけれど、なんとか何やらメニエルの薬と、メニエルの効こえる薬でなかなか治らないと精神安定剤まで出されて、これが効いて次第に耳鳴りが止まっていきましたけど、その後もですね、やはり睡眠不足やストレスがたまると時々難聴を繰り返して、ああよくないよくない、眠らなきゃ眠らなきゃと思っている次第であります。分かっているのだけれどもなかなかできない、自分で自分を苦しめている。聖書の御言葉に忠実に生きるならば、私たちは休まなければならない。自ら休むことを拒否するような生活を神様は決して喜ばれない。最初に安息日を神様が定められたとき、自ら創造の御業をやめて休まれたわけですけれど、この安息するという言葉はヘブライ語でシャバットといって、これは休むというよりも断ち切るとかやめるという意味の言葉です。それまでしていた仕事を断ち切るのです、やめるのです。創造主であれば、この何かを作るということを神様は7日目に一切していませんよね。何かを作るというその創造の働きをパチンと断ち切って、そして安息に入られたのです。私たちにも同じようにしなさいと教えておられるのです。ヘブライ人への手紙の4章9節11節に次のように書かれてあります。それで安息日の休みが神の民に残されているのです。なぜなら神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように自分の業を終えて休んだからです。 だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の例に倣って堕落するものが出るかもしれません。聖書は安息に預かるように努力しようではありませんかと言っているのです。休むことに努力する、本来休めるってやったってことですよね。子供たちなんかは努力なんかしていないと思います。でもこの何と言いますか、私たちは休むことを努力しないとなかなか休めないっていうことがあるかなと思うのです。限られた一日、何か一日がとても早く終わるような気がして、何かもったいないような気がして、眠るのももったいないような気がして、でもそれではダメなのです。安息、休みに入るように努力しようではないか。神様は安息日の休みを通してそのように教えておられる。休みたくても休めないという場合に、自らその休みを拒否しているならば、休むように努力する、早く眠るように努力するということ、これは聖書的な考えであります。二つ目、休みたくても休めない場合、今のは休みたくても休めない場合ではなくて、自ら休まない場合ですね。で、二つ目に休みたくても休めない場合ですけど、それを考えていったときに、またこれも2種類あるような気がするんです。休みたくても休めない場合、まず一つ目にですね、やはり与えられた仕事とか責任があって休むに休めない、要は世の中の仕事ですよね、過労であります。でですね、今回このお話を用意していて、弟子たち、あなたたちもかと思ったのです。最初に紹介したイエス様の弟子たちもですね、伝道旅行から帰ってきて疲れていて食事をする暇もなかったから、イエス様は人だぞ離れて少し休むがよいと言われましたよね。あの続きどうなるか皆さんご存知ですか。あの続きを読んでいきますとね、確かに弟子たちは船に乗って人のいない向こう岸に渡るんですよ。ところが弟子たちはそれを知って、弟子たちじゃない、群衆はそのことを知って先回りするんです。先回りして待ってるんです。その後有名な5000人のパンと魚で彼らを養うという奇跡物語に続いていく。ということは弟子たちは果たして休めたんだろうか。そのことに気がついて愕然とさせられました。イエス様はこの大勢の群衆を見てですね、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れまれたと書かれてあります。弟子たちの体を気遣ってしばらく休みなさいと言われたのですが、必死になって救いを求めて集まってくる群衆を憐れまれ、彼らの方を優先させて行かれたのです。これをどう考えたらいいのか。使命を持って生きるように選ばれた者たちは時に仕方がないことがあるということです。もちろん年がら年中であれば本当にダウンしてしまいますけど、時に仕方がないことがもある。例えば今コロナ禍の中で働く医療従事者たち、それが典型的かもしれません。本当は休みたいと思ってるかもしれない。でも使命があって休むに休めない。あるいは高齢者や障害者の面倒を見ている介護士やヘルパーさんたち、あるいは命がけで市民を守っている警察や消防士たち、子どもたちの成長を育む教師たち、教師たちの過労っていうかオーバーワークたるやものすごいものがありますよね。 あの産育の先生とたちを見てて、この仕事量は一体何なんだろうと思いました。これじゃ本当に倒れちゃう。それこそ月月火水木金、土曜日はありますけど日曜日ないもん、祝日もなくて一気に行くんですものね。そして夏休みを長く取ると、まあ、子どもたちも大変ではありますけれど、でも学校の先生たちは夜遅くまで本当に働いておられました。ちっちゃなちっちゃな学校でもです。ものすごく丁寧だからです。一人一人の子どもたちにもうまるでワンツーマンのように接していくのが細工の先生たちですね。これは大変だなと思いました。でもそれだけ使命を持って頑張っておられる。でもやはり体を壊してしまう先生方がいるのも知っています。私たちは本当に祈っていかなければならない。でも使命が与えられている者たちは仕方がない面がある。夜勤すれば健康に良いわけがないっていうのは当たり前、みんな分かっている。それでも夜勤せざるを得ない仕事の人たちがいるわけですよね。神様のための働きも同じような側面があります。神様が預言者ダニエルに最後に語られた言葉を皆さんご存知でしょうか。ダニエルは若い時にバビロンに捕囚として連れてこられて、バビロニア帝国とペルシャ帝国の二つの異国の王に仕えながら、失った祖国を憂い、灰をかぶって泣きながら祈り、神様からこの世界に起こる未来の幻を立て続けに見せられて、気を失いそうになるほど圧倒されながらも、一生をかけながら神様の預言者としての言葉を巻物に書き留めていきました。そしてそんなダニエルに対して神様が最後に語られた言葉、それは12章13節の次の言葉であります。新改訳と新共同訳聖書でお読みいたしますが、あなたは終わりまで歩み休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。新共同訳は、終わりまでお前の道を行き憩いに入りなさい、時の終わりにあたりお前に定められている運命に従ってお前は立ち上がるであろう。神様はこのようにですね、最後まで与えられた道を行きなさい、やるべき使命を果たしなさい、それから休みなさいと言われたのです。この休みは一週間に一度の休みなどとは違う、人生を生き抜いた、戦い抜いた、その先に待っている休みであります。使命を果たし尽くした後に待っている休みであります。もしかしたら体はボロボロかもしれないけれど、走り抜くべき道程を走り抜いた充実感と深い満足はあるでしょう。走り抜いて最後に休みなさい、まあ、このような言葉もあるのです。あの前任の川原先生と仕事のこの有野台教会の仕事を引き継ぐときにですね、あの先生のスケジュール表を見せてもらったんです。でスケジュール表を見せてもらいましたらですね、びっしり詰まっているわけです。それこそ月火水木金のスケジュールだったんですね。で私は尋ねました。先生、いつ休むんですか。そしたら河原先生が何と言われたか、休みは天国に入ってからだよって言われたんです。もう愕然としました。いや、河原先生はもうすぐ天国かもしれないけど、私まだ若いからもう少し先なんですけどって。 まあ冗談ですけど、まあ、確かに。でもこういう生活も不思議と慣れてしまう。でもやはり休まないと耳鳴りが鳴ったりしますから、注意しながらではありますよね。神様はそこまで無理をせよとは言っておられないと思いますが、まあこれは使命を持って生きるという時に、普通の人のような休み、一週間に一度の休みとかがないことはまあ仕方がないということ、側面もあるということですね。もう一つ、休みたくても休めない場合、それはですね、極度の不安や心配事、緊張などによって、まあ、精神的に休めなくなる、眠ることのできなくなってしまう、こういうことがあろうかと思います。眠りたいのに眠れない、休みたいのに休めない、これは本当につらいものがあると思います。この不眠に悩む日本人ってどれぐらいいると思いますか？調べてみたら、不眠を訴える方は全体の 20% もいる。 20%。 もしかしたら皆様の中にも不眠で悩んでおられる方があるかもしれません。これは大変な数字であります。このような人々に対してイエス様は何と言っておられるのか。単に休みなさいでもなく、使命を果たしたら休みなさいではもちろんなく、こう言われているのです。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。すごいと思いませんか？休みなさいじゃないのです。休めない人には休ませてあげようと言われているのです。休ませてあげよう。私の首輝きを覆うて私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。魂っていうのは体の休みでもない、単なる心の休みでもない、もっと深い根本的な私が私である部分におけるところの休みでしょう。あるいは全部ひっくるめた休みと言ってもいいのかもしれない。そこの休みを与えようと言われました。詩編にこういう言葉があります。聖書朗読をしていただいた箇所ですが、4章9節、平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。どこで眠るのか、神様の身元で眠るのです。平和があるから。この平和というのは神様との間の平和です。イエス様は平和を作り出すものは幸いであると言われました。心の中に平和がないと眠れなくなるのです。神様との平和とは何でしょうか。これは罪が許されて神の子とされて永遠の命が与えられているということによる平和です。恐れのない平和です。その平和が与えられた者たちは神様のもとに同等と行くことができる。神様と平和な関係を結んでいますから、神様が拒否されることはない。私たちは神様の身元に行って、そこでぐっすりと眠ることができる。ですから本当に信仰の世界に入っていくと、今まで眠れなかったという人が眠るようになれましたという証もいっぱい聞きます。時々この私のか、お話の説教を夜寝る前に聞いてますっていう方がおられます。その後大体こう言われるんです。よく眠れますって。説教のお話を聞いたらよく眠れる。それを聞いて思いました。そうか、私の説教は眠くなるのか。だからこの礼拝中に眠る方がいてもそれは仕方がないんだなと。まあ冗談ですけど、まあ、確かに牧師さんのお説教を聞いてると、私もそうです。心が こう安心するというか、穏やかになるというか、そんな気持ちになりますよね。そして眠れる。もし皆さんの中でなんか最近眠れないなという方があるならば、ぜひ私の説教を聞いてみてください。眠れるかもしれません。まあ、このように人生の長い旅路において疲れ果てて何度となく倒れそうになるたびに、主はこのように優しく、さあ休みなさいとか、休めないのか、じゃあ私が休ませてあげようとか、私のもとに来るがよい、ぐっすり眠れるよとか、安息日は最初からあなた方の休みのために与えたんだよ、夜もそうだよ。聖書がこれほどまでにですね、休みについて語っているのです。なのに、もし私たちが自ら休みを拒否しているとするならば、これは神様に対して大変申し訳ないことだと思います。ですから、まずそういう生活はもうやめにして、私たちは自分の体を大切にしたいと思います。それとともに、神様が言ってくださっているこの休みに入っていきたいと思います。そして最後ですね、最後、私たちが眠りにつく時のことをこう聖書は教えています。黙示録14章13節、また私は天からの声がこういうのを聞いた、書き記せ、今からのち主にあって死人は幸いである。御霊も言う、しかり彼らはそのロークを解かれて休み、その技は彼らについていく。なんと、私たちが眠りにつく、死ぬことを休みに入るというふうに表現しているのです。どこまでもどこまでも私たちを休ませてくださる神様なのです。すごいなって改めてこうやってまとめてみると気づかされるのではないでしょうか。ぜひ皆様お一人お一人の上に神様の温かな愛と平和があって、ゆっくりと休むことができますようにお祈りいたします。またもし眠れない毎日であるならば、神様が今日のこの日からぐっすりと眠ることができるように助けてくださることをお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。